引用される聖書の箇所をお読みします。ヨハネによる福音書6章の40節、新約聖書の170ページ。ヨハネによる福音書6章の40節。事実、私の父の御心は、子を見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます。もう一箇所、ガラテヤ人の手紙4章の19節。337ページ。ガラテヤ4章の19節。私の子供たちよ、あなた方のうちにキリストが形作られるまで、私は再びあなた方のために生みの苦しみをしています。
初めての人間は罪を犯した後で、逃げてしまったんです。主なる神は逃げてしまった人間を探そうと思って、アダムよ、あなたはどこにいるのか、逃げなくてもいいよと。人間は罪を犯した後で恥ずかしくなって裸だと分かったんです。裸だからだから逃げたけども、主なる神は人間は解放されるために着物を作ったんです。動物の皮で、神から逃げた人間のために着るものを作ったんです。結局罪のない動物は殺されなければならなかったんです。流された罪のない血によって人間はまた主なる神に近づくことができたのです。もちろん後で旧約聖書を見るとはっきり分かれます。いわゆる祭司たちはどうして神に近づくことができたかと言いますと、流された動物の血があったからです。血なしに主なる神に近づくことができなかったのです。ですから今日はちょっとだけイエス・キリストの流された血潮の大切さについて考えたいと思います。救われるために必要なのは、キリストの血は私の罪のために注がれたということを知る必要があります。そして成長のためにも同じことが必要です。主をよりよく知るためにやっぱりイエス様の流された血に頼らなければ無理だよと。私は前にちょっとおかしいことをやったことがあるんです。統一教会の聖書、いわゆる原理公語のを読んだんです。読むつもりではなかったんですけれども、だいたい7年間早稲田の大学院の中で、聖書研究会があったんです。私は1時間くらい話して、ドイツ語で聞く学生たちだけ集まったんです。ですから日本語じゃなくてドイツ語で聞きたい。けども当時の坂井田先生はいつもついていて、日本語に訳したんです。それ1時間終わってから、統一教会の連中たち、伝道者たち見えて、必ずとんでもない議論になったんです。結局あなたは聖書しかわからないから、ちょっと気の毒です。旧約聖書は旧約時代のために必要だったかもしれない。新約聖書は新約時代のために必要だったでしょう。今の時代は違う。今は旧約聖書も新約聖書も大切ではない。原理公文こそが大切だ。あれ読めばわかるよ。一度お読みにならないの？いや、暇がない。ドイツ語だったら読めますか？ドイツ語だったら読めます。けどないだと思っちゃったんです。彼は早速ドイツから取り寄せたんです。 困っちゃった。まあ一度、まあ約束したから、3日間時間を作って朝から晩まで、夜遅くまであればかり読んだんです。もちろん比較しながら、聖書は神について、イエス様について、人間について、罪について、救いについて、将来について、それから原理公論は、何々何と言ってるからちゃんと、区別しながら読んでメモしながらやったんです。それでまあ、バセダの中でまあ、講演会を持つようになり、まあ何百年の生徒集まったかわからない、結局原理公論と聖書という題だったんです。それからまあ、原理の人々は来なくなったんです、いっぺんに。まあ、あの議論によって得るものは確かに あんまりなかったけど、少なくとも一人の兄弟は、あの議論の聞いて救われたんです。そばだけです。ですからまあ、無駄ではなかった。と、はっきり言えます。けども、原理公論を読んだとき、はっきり覚えたのは、死という言葉は一回も出てこない。旧約聖書の中で400何十回も出てきます。原理公論の中に出てこない。もちろん、この先明という男は、キリストはかわいそうな男でした。真面目だった。いい目的を持っていた。けど、犯罪人のように殺されたじゃないか。敗北者。キリストは失敗してしまったから、死にたくなかったから、俺はキリストのできなかったことをしたよ。1960年、俺は悪魔に打ち勝ちました。俺はサイレンされたキリストです。まあ、最近、俺は天と地を創造された作り主ですと言うようになっています。そしてそれを信じる人はいっぱいいます。地という言葉は一回も出てこないなのは注意すべきことなのではないでしょうか。今の読まれました箇所とは、まあ、神のご計画を表す言葉です。ヨハネ伝6章4節ですね。事実私の父の御心は、こう、結局私を見て信ずる者が、良い行いをして一生懸命努力する者はと書いてないんです。私を信ずる者が、私を見て信ずる者が皆例外なく永遠の命を持つと書かれています。そしてパウロは永遠の命を持つようになった人々に書いたのです。私の子供たちよ、あなた方のうちにキリストが形作られるまで私は再びあなた方のために海の苦しみをしています。あなた方のことを考えると悩みます。苦しくなります。どうしたらいいかわからない。結局、救われることとは決して十分ではないからです。キリストが形作られるまで平安がない。苦しい。すなわち、主の目的は私たちは救われて、神の子供とせられた者が、一人のなるイエス様の姿に似せられていくことです。一人びとりは、まあ、自分の強い点、自分の弱い点も知ってるでしょうし、一番弱い点も皆知ってるだと思う。そして、イエス様を信ずる者は、まあ、御心にかなう勝利の生活を願い、それがために必ず祈りました。結末は敗北に終わったことがあるかもしれない。一体どうしてでしょうか。本当の土台を持っていなかったなのでしょうか。聖書の知識が足りなかったなのでしょうか。決してそうではない。まあ、人間には多くの悩み、また苦しみを持っています。あるいは悩み、苦しみに対する主なる神の備えとは、主イエス様です。イエス様だけが勝利の生活を誇らしむることができるお方です。パウロは 自分の信仰生活において価値得てあまりあると明かししたのです。ロマ書8章37節、私たちは私たちを愛してくださった方によって、これが全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのですと。パウロは勝利の秘訣を握っていました。それはガラテア書に書かれているように、私はキリストと共に十字架につけられた、生きとるのは私ではなくキリストが私のうちに生きとられると。我々は自分自身で勝利の生活を送ることはできません。うちに住めたもイエス様だけが勝利の生活を送らしめてくださるのです。ですから我々のうちにイエス様の御姿が形作られてくるということを本当に大切なことであると言わねばならない。主はどうして私をこのようなお取り扱いの中に入れたなのでしょうか。私はどうしてこんなに悩みがあり苦しみがあるなのだろうかと多くの人々は考えたり悩んだりします。それはあなた自身が死んで亡くなり、あなたのうちにイエス様が生きておられるという本当の知識に達するように主が導いておられるのです。主なる神は極めまで聖であり義であられますから、罪ある人間の贖うためには罪なき者を罪とする必要があったのです。血を流すということは命を与えることです。なぜならば命は血にありますから。ヒブル書の中で9章の22節には次のように書かれています。血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです。どういう宗教に入っても、いくら金を出しても、聖書を読んでも勉強しても何にもならない。流された血潮によってのみ罪が許されます。イエス様が命を捨て血潮を流された時、救いの御業はなし遂げられたのです。旧約聖書の中で次のような言葉が書かれています。私は地を見るならば災いを下さずに通り過ぎる。私は私の子イエス・キリストの地死を見るならば満足しますと聖なる神は言われます。これこそ私たちが知らなければならない主の永遠に変わることのない事実です。私たちはイエス様を信じて救われる前には、我々の良心は曇って死んだようなものでしたけど、今イエス様を信ずる者として主に不忠中な時、それは罪として我々の良心に敏感に響いてきます。そのような時、私たちは自分ばかりを見つめ、イエス様の血潮の価値を忘れてしまい、がっくりしてしまいます。我々のわがまま過ちはイエス様の血潮より大きいかのように考えてしまいます。我々はどうしてそんなことになってしまうなのでしょうか。私たちは何か好みに感じたいのです。そしてその感じ方によりイエス様の血潮の価値を判断したいなのではないでしょうか。これは大変な誤りです。主の御言葉を幼子のように信じ受け取ること、自分のものにすることこそが大切です。我々はイエス様の血潮の価値を信じなければならない。なぜならば主は